さあ時刻は午後3時を回りました。 83.4MHz お聞きの皆さん、いかがお過ごしでしょうか。そしてこちら君津市久保にあります君津市役所1階サテライトスタジオスタジオ君津にお越しくださいました200人の皆さん、こんにちは。一挙に100人増えましたありがとうございます。多くの皆さんにおいでいただいて、これから公開生放送していきたいと思います。ご案内はかずさ FM の石村ひろみです。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。さて、12日に2022年の世相を表す漢字が発表されましたね。覚えてますか。今年の漢字は戦うという字、戦争の戦うという字でした。まあ、今年でね28回目を迎える今年の漢字なんだそうですけれどもね、まあ、ロシアウクライナの侵略による戦争の恐ろしさを実感した年でもありましたし、円安やそれから物価高で生活上の戦いもありました。しかしスポーツで熱い熱戦もありまして、挑戦ということもありましたよね。本当にいろんなことがあった1年ですけれども、来年こそいい年にしようぞと、そんな風に思ってらっしゃる方々も多いと思います。さあ、それでは今日もこのスタジオ君津サテライトスタジオの前から公開生放送でお届けしましょう。この番組は君津市の提供でマザー牧場房総学友協会の皆さんの協力で進めてまいります。それでは今日もどうぞよろしくお願いいたします。
君津市長の石井博子です。君津市では今年度から新しい総合計画をスタートさせました。これからも未来へ向けて皆さんと共に歩んでまいります。目指そう
人の輝き、幸せつなぐ君津。
3、2、1、ゴー。
気持ちいい。マザー牧場で空を飛ぼう。牧場の空を駆け抜ける疾走感あふれる全長340メートルのアクティビティファームジップ。さあ、とっておきの非日常体験を。
地元の情報はお任せ。 83.4MHz ブリーズレディオかずさ FM、地元情報いっぱいだよ。聞いてね。
かずさインフォメーション君津出張版。今日も君津市の職員の方においでいただいています。どうぞよろしくお願いいたします。
君津市市民活動支援課の伊助と申します。よろしくお願いいたします。
どうぞ拍手を送ってあげてください。ちょっと緊張しているそうですよ。さあ、伊助さんは今日はどんなお話をしてくださるんでしょうか。
はい、今日は1月7日土曜日に袖ケ浦市と君津市が合同で開催する婚活イベント、君袖メモリアルツアーについてご紹介いたします。
君津だけではなくて袖ケ浦市と合同で開催する婚活のイベントなんですね。
はい、
出会いのチャンス広がりそうな予感がしますね。どういった内容になってるんでしょうか。
はい、今回は袖ケ浦市とのコラボ企画ですので、2つの市の魅力あふれる観光スポットをバスで巡りながら素敵な出会いを見つけるツアー形式の婚活イベントになっております。
2つの市の観光地を一度に見て回れるのは嬉しいですよね。君津市、袖ケ浦市、それぞれいろいろな魅力的な観光地があるんですが、どちらを回っていくんでしょうか。
はい、まずは君津市にある蜂蜜とミードの蜂蜜工房に立ち寄り、はい、普段なかなか目にすることができないミツバチの生態観察や蜂蜜採取などを体験します。
はい、
その後袖ケ浦市では東京ドイツ村で観覧車をはじめとするいろいろなアトラクションや、現在期間限定で公開しているウィンターイルミネーションを楽しんでいただきます。
蜂蜜工房もドイツ村も週末には県外からもたくさんのお客様が訪れる人気のスポットですよね。はい、まあ、初めての体験や綺麗な景色共有すると自然と会話が弾むっていうもんじゃないかなと思いますけれども、今回のイベント参加するための資格ありますか。今、はい、待ってる方もいらっしゃるかもしれないので、
はい、はい、じゃあご説明いたします。はい、 男性は25歳から39歳の独身で、君津市か袖ケ浦市に在住または在勤の方が対象になります。
はい、
女性も同じく25歳から39歳の独身の方が対象となりますが、居住地の指定はございません。定員は男性が各種6名ずつ、女性は12名です。申し込み多数の場合は抽選となります。
わかりました。お子さんやお孫さんというのもいいかもしれないですよね。2つの市合わせて男女12名ずつ24名が参加ということなんですが、参加の申し込み方法を教えてください。
はい、参加申し込み書に必要事項を明記の上、身分証明書の写しを添えて、君津市役所の市民相談室か袖ケ浦市役所の市民共同推進課のどちらかに郵送または持参してください。
はい、
申し込み期限は12月26日月曜日までで、アトラクション代などを含めた参加費として2500円を当日集金いたします。参加申し込み書は市役所や公民館でお配りしているほか、市のホームページからダウンロードすることができます。
2つの市で申請を受け付けているということなんですね。
はい、
ぜひ多くの方々にご応募いただきたいと思います。
はい、ご参加いただいた方には各市ゆかりの嬉しいお土産もご用意しています。
はい、
今回のような婚活イベントは結婚相手を探すことを目的に男女が交流する場ですので、ただ異性との出会いが見つかるというよりも、結婚を前提とした真剣な出会いを求めることができる点が大きな特徴になっています。新しい年の始まりに素敵な出会いを探してみてはいかがでしょうか。皆様のご応募をお待ちしております。
さあ、この婚活イベントなんですが、シンガーソングライター地元の石渡啓太さんや豊崎愛ちゃんが楽しい歌を歌ってくださったりしながら、2つの市を巡っていくという婚活イベントです。ぜひご参加をいただきたいと思います。参加をした皆さんに良いご縁がたくさんあるといいですよね。伊助さん、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
インフォメーション機密を聞いていただきました。さあ、この後はですね、今日のゲストのご紹介です。お揃いの黄色のお衣装を着てきてくださいました。そしてこの季節にふさわしくサンタの帽子も皆さん可愛いですね。素朴で優しい音色をあなたにということで、オカリナサウンズの皆さんの演奏でお楽しみいただきます。まず最初は2曲です。清しこの夜、そして星の世界、2曲を演奏していただきたいと思います。ではどうぞ大きな拍手をお送りください。 ありがとうございます。続いて星の世界を聞いていただきましょう。素敵でしたね。ありがとうございました。オカリナサウンズの皆さんでした。さあ、それではちょっとリーダーの小林正弘さんにお話を伺いたいと思います。じゃあ小林さん、こちらのマイクでお願いしましょうね。今日はなんだかピアノの伴奏用の、ね、小さな IC レコーダーを持ってきてくださいまして、この操作もしてくださっています。小林さん、ようこそお越しくださいました。
ありがとうございます。
今2曲演奏していただいたんですが、今日の調子はいかがですか？
雨から晴れになりましたんでね、元気が出てきましたよ、
はい、そうですか絶好調という感じですね、はい、オカリナサウンズは、いつ頃からのスタートなんでしょう？
平成16年2004年ですね、はい、2月今回3名で立ち上げましてですね、はい、現在ここにいます8名です、
はい、
で主に君津障害学級交流センターです
ぐお隣です ね、
そ, うですね、はい、そこで練習してましてね、
はい、
年に1回コンサートやっておりました。しかしコロナになりましてね、2年間どうしてもできなくて、
はい、
でやっと今年9月に第14回の、ね、コンサートができました。
どうでしたか？盛況でしたか？
一応ね、今までとはいませんでしたけど、一応70名ほど来ていただきました、ね、
すごいじゃないですか。
まあ、普通ですとね、はい、12回の時は150名以上いつも来ていただいたんですけどね、でいつやるかいつからやるかと言われてましてね、
はい、
やっと今回ねできました、はい、まあ皆さんの癒されるようなね演奏曲だけではなくて、歌劇さんのような、はい、皆さんと一緒に歌える曲もね今後も演奏してしたいと思います。とにかくみんなが元気になるような歌を、はい、やっていきたいと思います。
そうですか。皆さんが元気になるように、まずは自分たちが一番元気だという感じだと思うんですけれども、小林さんはもともと君津のお生まれですか？
そうです。
じゃあ生まれも育ちも、
生まれはちょっとね茨城県だったんですけどね、はい、もうほとんどこちらに来てました。小学校はもうこの最小学校で、
須西小学校から、
ね、中学校とこれこちらで過ごしています。
そうですか、ね、君津はいかがですか？
住みよいところですね、やはりね。ただね、やはり市長も言ってますけど、だんだん老齢化が多くなりましてね、私も今年で80になりますけどね、はい、
今年で80歳。
でもね、100年時代ということでね、まあ、できるだけ長生きしようと、まあ、運動なんかもしておりまして、まあ、歌もね、はい、曲もこういうのも聴くのもいいことなんで、ぜひ皆さんもね聴いたり、あれは歩いたりしていただきたいと思います。
そうですか、ね、お仲間となんだかこうやってね合奏するっていうのもね、若さの秘訣かもしれませんし、こうやってオカリナでこう息を吹き込んだり、そして歌を歌ったりするっていうのも若さにつながることなんでしょうね。
そうですね、 まあ、ボケないようにやってますんで
大丈夫だと思いますけれど、今日はサンタさんの帽子をかぶってくださいましたね。
これ、16日にやはりね、はい、あの久保のサロンの会って会がありましてね、ここでどうしてもクリスマスやってくださいということで、16日にやはり2時間ぐらい10時からやるような形になってます。その間にはゲームなんかありますけども、はい、その予行ということをね、やらせていただきました。申し訳ないんだけど、
いえ、いち早く今日はサンタさんの格好で、あの可愛いですよ、とっても、ね、お似合いですけれどもね、皆さんにたくさんの思いを届けてくださるんでしょうね。さあ、これからの皆さんの夢ってどんなことがありますか。元気で、
まあ、元気でね、100歳まで生きろってことなんですけども、
分かりました。
なかなかね、うん、私の周りの同じ年がなくなっていくんですよ。そうするとね、うん、私もそういう時代になったかなと思ってね。
いや、どうぞ、100歳大台目指して頑張っていただければ
。ただ友達はね、若いと思ってるんですよね。だからここにいる8人目はみんなお金やってますんでね、みんな元気な方ばし揃ってますんで。
分かりました、
まあ、今まで10何人いたんですけど、中には亡くなった人もいますんでね、まあここに残った方は皆さん元気、運動もして元気でやってます
んで。分かりました。どうぞいつまでもお元気で活躍をしていただきたいと思います。さあ、それではもう一曲お別れに演奏していただきたいと思います。寒くなってきて空気が乾燥してきますと、本当に見上げると綺麗な星がたくさん見えているようです。さあ、それではお別れの曲は見上げてごらん夜の星を、こちらをお願いしたいと思います。拍手をお送りください。ありがとうございました。オカリナサウンズの皆さんでした。今日は3曲演奏していただいたんですが、次だったらもっと乗ってきちゃうのかなっていうくらいだんだんね、皆さんの勢いがね、こう伝わってくるような演奏でした。どうぞこれからまだ寒くなりますけどね、お体に気をつけていただいて、またどんどん活躍をしていただきたいと思います。オカリナサウンズの皆さんにどうぞ今一度大きな拍手をお送りください。ありがとうございました。ね、今年で18年目あるいは19年目を迎えられるんじゃないかと思うんですね、創立から、中央公民館の方で練習をされてらっしゃるそうですので、ご興味のある方はぜひお入りいただきたいと思っています。じゃあこの後ですね、終わったらみんなで写真撮影しますから、まだサンタのさんの格好しててくださいね。待っててください。さあ、それでは続いてのコーナーに参りましょう。
ここが聞きたい、君津防災虎の巻。
さあ、今週も始まりました、君津防災虎の巻、久次郎さんです。よろしくお願いいたします。
虎の巻久次郎です。よろしくお願いします。
はい、拍手をお送りください。
よろしくお願いします。
久次郎さん、はい、早いもので12月ももう半ばですよ。
そうですね、はい。
今年の放送は今日と、はい、この後27かな、はい、の2回になりますが、はい、防災虎の巻、いろいろお話しいただきましたが、今回のテーマ何ですか。
はい、今回のテーマは地域防災の要、自主防災組織について話をさせていただきます。
はい、
今年の6月、地域ぐるみの防災対策をテーマに、自主防災組織の役割などを紹介させていただきました。
そうでしたね、はい、昨年も危機管理課の佐藤さんからもお伝えいただきましたね、はい。ま、改めて自主防災組織、どんな組織なのか紹介してもらってもいいですか。
はい、ぜひ紹介させてください。自主防災組織は、自分たちの地域は自分たちで守るという地域住民の連携に基づいて結成される防災組織です。
はい、
大規模な災害が発生しますと、消防署や警察などの公的機関による迅速な救出救護支援ができなくなることがございます。その間、隣近所の人たちで助け合う共助が重要になり、地域住民による組織的な活動が大きな力を発揮します。
はい、
阪神淡路大震災の時には、倒壊した建物によって生き埋めになった方4人に3人、こちらはご近所の住民によって救助されたというふうに言われております。
そうでしたね、はい、向こう三軒両隣のお話をした ことが確かありましたね。
はい、ありました。
隣近所の助け合い、共助ってやっぱり不可欠ですね。
そうですね。災害が大規模になればなるほど、うん、地域の防災を担う住民の担うのは住民自身となりまして、効率的な組織が自主防災組織となります。
はい、
現在市内に86の自主防災組織がございますが、まあ、今年度はまだ一つも増えてございません。
でも君津市のその自主防災組織のカバー率って、はい、全国でも結構優秀な方だったんじゃないですか。
そうです、うん、高い方ではありますけれども、
はい、
これからも一つでも多くの自主防災組織を結成をして、防災訓練の企画や勉強会などを実施し、地域の防災意識を向上させていかなくてはなりません。
はい、自主防災組織を作るときは危機管理課に相談すればいいんでしょうか。はい、
市役所6階の危機管理課の方にご相談をしていただきたいと思います。
はい、
そして大切なのは組織を結成した後の活動になります。災害発生時には地域の防災活動、地域住民の救出や救護、避難誘導のほか避難所を開設時には運営などを行っていただくことになります。災害時に活動するためには日頃からの備え訓練が大変重要になります。平常時にできないことは災害時にはできません。日常の生活で地域のコミュニティを育んで避難誘導や初期消火、救出救護等の訓練を重ねてもしもに備えておくことが大変大切です。
わかりました。災害ってやっぱりいつ発生するか分かりませんものね。
はい、
やっぱり備えあれば憂いなしってやつですね。
そうなんです。はい、南関東域で30年以内にマグニチュード7クラスの地震が発生する確率は 70% 程度と言われております。
高いですね。
そうなんです。そこで石村さん、
はい、
天気予報で、はい、雨の確率が 70% と言われたら傘の準備されますか。
あ、傘持っていきますね。
そうですよね。
はい、はい、絶対なんか折りたたみの傘は絶対、
はい、
それって新しい靴とか新しい洋服は着ないかなみたいな。
そうですね、
雨の日は濡れてもいい感じにしとくな。
うん、私も多分同じような、はい、ことを考えます。
はい、
70% というのが低いと思われる方もいるかもしれませんけれども、雨が降る確率が 70% と言われたらほとんどの方は何らかの準備備えをすると思います。そこでお願いです。災害発生時に行政ができることは限られております。自分の命は自分で守ってください。自分たちの地域は自分たちで守ってください。自主防災組織を結成されていない自治会等はぜひこの機会に参加をして設置をしてください。お問い合わせは危機管理課までよろしくお願いをいたします。
はい、九次郎さん、今日も時間になりました。
はい、
今回はあともう一回出番があるということで、次回の放送もどうぞよろしくお願いいたします。
はい、またよろしくお願いいたします。
6階にいらっしゃる危機管理課の九次郎さんでした。どうぞ拍手をお送りください。ありがとうございました。ね、そのやっぱり防災無線も大切ですし、ここからもですね、皆さん逃げてくださいよとか、ちゃんと準備してますかっていうような放送がね、ラジオ放送を通じて緊急の放送も出てまいりますので、楽しい時にカズサイフェも知っていただいて、何かの時にはお役立ていただきたいと思っています。